皆さんおはようございます。袴田真由子です。今回も島田高校の小山恵里さん、島田工業高校の大畑のどかさん、島田商業高校の竹本小雪さん、金谷高校の平方慎之介さん、島田商成高校の松浦博樹さんが取材に行ってくれました。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、取材のお話の前に何か近況報告ある人？
はい、
はい、大畑さん。
あります。
私ちょっと気になってた
生徒会副会長の選挙で見事当選しました。
おめでとうございます。
前回にあるからちょっと大変なんだってねお話ありましたけど、見事当選。まあ、今からまた大変だと思うけれども
ですね、1年大変ですね頑張ります。
そのキャラクターで人柄で頑張ってください
ありがとうございます。
ありがとうございます。他にある人いますか？
はい、
はい、小山さん。
放送部に入ってるんですけど、その新人戦が来月にあります。
おお、1年生、
はい、
新人戦
全国目指して。
お
おお、
いつですか？
11月の24日に大会当日を迎えます。
またその大会の様子なども教えてください、はい、頑張ってください、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、本当にね、みんなそれぞれに、学校でも忙しく過ごしているところですけれども、取材に行ってくれました、今回のお仕事現場は島田市大城に本社があります 3M パッケージ株式会社です。設立は1967年。1968年に不織布という新素材の加工に着手しまして、医療用のものですとか歯科用のもの、また産業用、一般家庭用など様々なフェイスマスクですとかナースキャップなどを製造しています。製品の3割がヨーロッパ、オセアニア、アメリカなどの海外に輸出されているという、こちらの会社なんですけれども、生産能力は業界トップクラスです。社員は150人ほど、男女比は半々だということです。さあ、それでは早速見学した時の様子を聞いてみましょう。
ここ今見えてるところが、通常の風邪をひいたりした場合につける、一般用マスクと呼ばれるものを作っている生産ラインです。で、左側の方にたくさん白い、ロール状の不織布と呼んでますけれども、材料ですね。で、あのロールをですね、緑色のですね、これが生産装置なんですけれども、一番左手側に、4つのロールとか、5つのロールを装着しまして、左奥から順番に積層していきます。で、ちょうど一番手前のところにですね、あそこに何て言うんでしょう、ザルみたいなのがありますよね。で、その右側に本当にトイレットペーパーみたいなものが巻いたものがありますけども、あれがゴム紐です。耳のところにかかる紐がこの手前側と向こう側にも同じものがついてまして、最終的に37って書いてありますあそこの部分で黒いものが見えると思いますけれども、あれがカメラ画像検査装置といいまして、出来上がったマスクに異物、例えば黒っぽい汚れがついていないかとか、そういったものがあった場合には、あそこにはこの37っていう下に白いこう管が、太い管があると思いますけど、あそこでスポーンとカメラ検査で不良のものを吸い取ってくれます、自動で。で、白い段ボールですね、あの中に製品が収納されて出荷されていくという流れになります。はい、
工程を機械化してるっていうことなんですけど、機械化するメリットとデメリットの両方を教えていただけるとありがたいです。
まずデメリット、簡単なデメリットでいうと、不良品とか加工ミスが出たときに、機械を止めなければいけない、止めなければそのまま作り続けてしまう。で、一番のメリットは、自動化のメリットとしては、作業者が、人が製品に触らない。一番初めに、マスク製品を、触っていただけるのはお客様ということで、衛生的なものを作るためにもその自動化が必要だと。はい、
今ね、工場のごく一部を見てもらいました。で、よくね、働き方改革って、耳にしたことあると思いますけど、まあ、簡単に言うと、残業を減らそうよとか、有給休暇をちゃんと取ろうよとかね、そういうことを、今 日本全体でね、取り組んでますけど、まあ、当社も、もちろんね、やってます。それで、まあ、皆さん聞いたことあるかどうか分かりませんけども、ユースエールっていう認定、これは厚生労働大臣から認定もらうんですけども、そうした認定を取ってます。ユースエールっていうのは、若い人、若者、皆さんですよね、の採用とか育成に、積極的で若者の雇用の状況が、優良な会社としてね、当社認定もらってます。まあ、そうしたことにね、今力を入れて当社の働き方改革を進めているところです。
女性が活躍できるのはどんな場面ですか？
女性が活躍できているっていうところは、主に製品の、途中工程でチェックをする、工程検査のところになります。やはり私の主観も入るんですが、男性よりも女性の方が検査に向いていると思います。まあ、これはどこのメーカーでも検査部署、品質保証部門とかは女性の方が多いんですが、やはり細かいところに目が行き届く、小さなものを見つけられる、そういったところで女性が活躍してくれているというところがあります。
ここで働く際のやりがいなどはありますか？
先輩をですね、2名今日参加して、今から参加していただきますが、自己紹介を簡単にしてもらっていいですか？
はい、入社5年目になります。製造部の生産2課の柴本潤太です。ここは島田工業高校出身です。
同じく5年目になります。石川まりなです。島田商業です。生産一課に所属しています。
やりがいはありますね。やっぱり仕事をし始めて本当にできないことばっかりって言いますか、まあ、当たり前なんですけど、学校で勉強していることとは全く違うことが起こりますよね。全く知らないことばっかり。でその中で最初はもちろん何もできないんですけど、こうだんだん教えてもらったりとか、自分でこうちょっと考えながら触ってみたりとかしていく上で、こう自分のスキルアップしていくと、あ、入社した時に比べてなんか自分に能力がついてきたのかなっていう瞬間にやりがいを感じますね。
私は先ほどこちらのマスク見ていただいたと思うんですけど、テレビとかでも結構私も見たり、街中とかお店とかでもいろんな人が使ってるっていうのを自分の目で見ると役に立ってるんだなっていうのが分かるので、そこでやりがいを感じます。
サイムパッケージっていう会社は、サイムパッケージのマスクっていう形では表に出ません。 OEM っていうんですが、相手先ブランドの製品を作って、それをお客様に売るんですが、お客様の名前で商品として店頭に並ぶので、コンビニエンスストアとかに行って、これはうちの製品だなって我々もすぐ分かるんですが、実際には他の会社の名前になってますので、そういったものを見るとき、あるいは先ほどのようにドラマに出てきたりすると家族で盛り上がったりします。
店頭でお店で日本製って書いてあるものがあるとしますよね。その中で、実はここで作ってるものはどのぐらい？
枚数じゃないでしょ、製品で言うと、3割4割は
実は日本製のマスクって少ないんですよ。大半がメイドインチャイナとかね、パッケージを袋を見ると書いてあるんですけど、でも日本製って書いてあるものでここで作ってるものは多分4割ぐらいあると思います。
さあ、今回のお仕事現場は 3M パッケージ株式会社です。さあ、まずはね、見学した時の感想を聞いていきたいなと思いますが、小山さんいかがでしたか？
いや、もう一回その工場現場を見学させていただいたんですけど、すごい広いなと思って、その一部しか私たちは見なかったんですけど、やっぱり一部であれだけの広さがあったってことは、相当会社自体も大きなものなんだなって、まず大きさにびっくりしました。
そうですよね。まず到着した時にわーってなりましたよね。みんなでね、その大きさにびっくりしたということですけれども、そこでの実際の工場の様子も見せてもらいましたけど、大畑さんいかがでしたか？
いや、そうですね、建物やっぱりお豆腐みたいな感じですごく大きかったんですけど
表現がいい
中に入ったらドアに 一つ一つセンサーみたいなものがついてて、お聞きしたらぶつからないようにしてあるっていうことで、すごい安全第一に気を使っているなと思いました。
すごいそういう細かいところも出ちゃうんですね。でまた質問に答えていただいた方が工業のね先輩もいらっしゃいましたけれどもね、柴本さんからね、お話を聞きました。入社5年目の方でしたけれども、先輩からのお話聞いていかがでしたか？
同じ高校から出てて、あんな大きいとこに勤めているのはすごいなと思いました。
そうですよね。竹本さんは実際に竹本さん取材に行かれて、はい、どんな感想を持ちました？
私はその会社説明の時に出たんですけど、お客様のニーズに合わせたマスクを生産できるって言っていて、要望に合わせて作ることができるっていうのが強みなんだなって思いました、
パートナー生産っていうね言葉を使ってくださっていましたけれども、はい、本当に一言でねその、マスクって言ってもいろんな種類があるんだなって平方さん思いましたよね。
そうですね。なんかコンビニとかスーパーだとかやっぱいろんなマスクがあって、こうの工場で作ってるっていうのはやっぱすごいなって思いますし、でやっぱ仕事とか大変そうだなと思ったんですけど、従業員は手をつけず機械化されている、で中でもこの工場が広い中やっぱ清掃とかも最後にあるって話だったんですけど、まあ、10分から15分で終わるっていう割と早めな清掃で終わるっていうことも聞けて、なんかなんでしょうね、不思議な感じもしましたし本当に機械化が進んだ工場なんだなというのをよく知れましたね。
でその機械化されているということで、先ほど収録にもありましたけれどもね、松浦さん、
はい、
初めてマスクに手を触れるのがお客さんだっていうね、
はい、
その衛生的なところがあるっていう話がありましたけど、
すごいですね。絶対俺誰かしら人が触れてると思ってたんですよ。もうなんかなんだろう、ベタベタ触ってても、まあ、文句も分かんないし文句は言われないんで本当にすごい行き届いた衛生管理がされてて本当にすごいなと思いました。それで自分取材の時マスクつけてったじゃないですか。
そうなんですよね。
そうですよ。偶然まあ正直言うと風邪ひいてたんですけどその時に行き着けてマスクがまさかのそのサメンファッキーさんに作られてたんですよ、って思って、そんなね、って
偶然
ね。本当すごい。もう、マスク風邪ひいてよかったかなと思うぐらい。
そうね。
そうね、本当に。だからそれでやっぱ衛生管理が行き届いてるからこそ、そんなやっぱ信用されていろんな会社がここを頼ってくれてるってすごいなと思いました、
本当ですよね、はい、ただそのサイエンパッケージさんの名前はない
そうなんです
けれども、まあ、本人たちは、あこれ自分が作ったんだって言ってこう店とか、あとそれこそね中にもありましたけど、ドラマで使われているのを見てすぐ家族で喜ぶなんていうね話もありましたけど、なんかそれって羨ましいなって
羨ましいですね本当に。
でも小山さん本当に日本のものがほとんどないっていうこともびっくりしましたね。
そうですね。やっぱ身近なものだからこそ、他の外国企業が目をつけてその大量に生産とかいう感じでそのシェアを広げていこうって考えるのは確かによく見かけることだと思うんですけど、でもその中で日本製の中でも3割を占めてるっていうのは相当信頼されてる証拠だと思いましたし、その先ほどもテレビで見た時になんかあうちの会社だって見られるのは、それはもうやっぱり身近にその自分の作ってるものを見れてまたやりがいにつながるのかなとか思いました。
また私たちもちょっと取材させてもらったから、私たち行った会社のマスクよこれ着けてるのっていうなんか
ちょっと自慢な
気がしますよね。で大畑さん、なんか女性が働きやすいなって感じもしましたよね。
そうですね、職員の方からくるみ認定っていうもので、女性が働きやすくなっている。で女性が働きやすいのは制度を作って守ること、それを会社でやることによって女性が働きやすくなるってことをお聞きできました
ね。なんかそういうのは本当に同じ女性の立場としてはありがたいことですよね、
とてもありがたいですよね、
ということがありました。そんなふうに本当に最先端の機械化もしていて、女性も働きやすい、女性だけでなく若者も積極的に採用している会社だという話がありました。今回の3円パッケージなんですけれども、どうしようかな、最後に 今回は乾燥マスクをしてた松浦さんにしてもらおうかな。
はい、正直この会社、正直だって名前も知らなかったんですよ、
はい、
で行ってみたらさっきそれこそそのマスクもそうですけど国内の 3,4 割のシェアを占めていて、本当にでも名前は出ない縁の下の力持ちだなって本当に思った企業でしたね、はい、
これから冬になるから ねマスクをする機会も増えてくるかと思いますけれどもね、はい、
まあ、愛用しま す,
です、ね、
だ多分そうなんだろうなと思いながら使ってみると面白いですね。
そうですね、そうやって日本製っていうものをまず選んで、はい、これから買っていけたら、うん、使っていけたらいいなっていうふうにも思いましたね、うん、
はい、
はい、ありがとうございました。さあそれでは皆さんの中で最後に何かお知らせがある人、
はい、
はい、大畑さん、
11月9日に島田工業で文化祭があります。
秋ですね、
食べ物の出店が多いのでお腹が空いた方はぜひぜひ立ち寄って食べていってください。
喉かたなんかおる？
自分のクラスでは島田の駅前のメロンパンを売ります。ぜひぜひ食べに来てください。
盛り上がるといいですね。
いいですね、
はい、ありがとうございます。さあ今回は島田高校の小山恵美さん、島田工業高校の大畑のどかさん、島田商業高校の竹本小雪さん、金谷高校の平方慎之介さん、島田商成高校の松浦博樹さんに取材に行ってもらいました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。